今日は私が俳句の話をするのかなと思ったら、人生の楽しみ方というテーマになっておりまして、好きなことだけしかしてこなかったんですね。 NHK に入っても、好きなこと、音楽番組やって、あと俳句やって、もうほとんどそれしかしなかったんですね。私がアナウンサーになったのは小学校5年生の時に、放送クラブだった小学校で、取材をしてお知らせを作ったニュースを取材して、で読むわけですね。こういう出来事ありましたというふうに読んで、担当は何々です、普通名前言うじゃないですか。私は担当は小刀でしたって言ったんですね。小刀って短い刀って言ったら小さい刀って言ったら小刀で、それも私は許されていたんですね。私はなぜかそういうことはね、私は思い出すと、母親におんぶされていました。常にね、体が弱かったんです。で、母親は自転車乗れないから、あちこち歩くのに常におんぶして歩いて、カンカンを読んでましたんですね。で、私は小学校に上がる前に字を全部知ってたんですよ、不思議に。田舎のことですからね、そんな頑張ったくさんあるわけじゃないですけれども、で、覚えて、2歳上の兄が小学校に上がるとき、入学式をついてったんですね。困らせたんですよ。私、本名はたけしってですね。たけしも小学校に入りたいと。お兄ちゃんが入ったわけね。入りたい。その時の理屈がすごかったんです、私は。まあ、私はそういうこと、理屈の才能があったんですね。たけしも入りたい。早く入らないと年取っちゃう。おかしいでしょ。そういうふうなことなんですよ。小学校時代はそうですね、やっぱり今思い出すと衝撃的な事件がありました。なんでもちょこまかする子供いるでしょ。じっとしていない子供が、ああいう子供だったんですね。村です、村。私は農家の生まれですけども、田舎の村です。日本地図を思い出していただきますと、静岡県がありますが、御前崎があります。御前崎と大井川の間に町がありまして、吉田町で。当時は吉田村と言ったんですけども、そこにサーカスが来たんですね。サーカス。一人で3台のオートバイに乗り込ます芸だったんです。感動しましたね。すぐ家に帰って再現したんですよ。自転車3台並べて。私はその上に立ったんですよ。もうものの10秒も知らないうちに落ちたんですよ。そうして私は右の足を膝からしたらブラブラになっちゃった。2本の足も骨が折れて、それから10月の15日まで寝たっきりでしたね。寝たっきりだったもんがどうだったかというと、本を読みました。いろんな本をね、もうほとんど農業雑誌が多でしたけども、いろんなもう艶っぽい本なんかもあったんですよ。いろんな人が私のところを持ってきて、外が見えないぐらい本を積んだんですね。たくさん、10冊ぐらい積んだ、ずっとぐるっと頭の周り積んで、で、片っ端から読んで、また反対側まで読んで、繰り返し読んで、もうすることがないんですから。で、覚えちゃった、ほとんど本のことをね。小学校5年生なのに種なしブドウの作り方だって知ってたんですね。ジベルリンという薬液に浸す、その一大雑誌が種なしブドウであるとかね、そういうことをちゃんと知っていたんですね。で、今思うと、それが私のなんか本をね、本が好きになったということが私にとっては良かった。で、本が好きになると何かって、文章が書けるようになるんですね。文章が非常に私はうまかったんですよ。小学校6年生の時に、親父が PTA の副会長だったんですよ。教頭先生が来まして、ヤン君、君のお父さんは、ちょっと文章を書けるかな。PTA 新聞の新年号に、ちょっと関東にね、書いてもらいたい。こういうね。持って帰って、手紙を持って帰った、親父ね。父親は何て言ったと思いますか。バカ野郎、そんなもんできるか。お前書け。私書いたんだ。 子供の教育について。それはね、受けた先生に、はあ、素晴らしいね、君のお父さんと言われたことがありますね。それから私は高校1年生の時に、中学生の時には、先生は兄貴が高校生でした。高校生の兄の、ラブレターを全部代筆したんですよ。もう20人ぐらい。全部ね、それは失恋に終わったんですね。あなたにこんなうまい文章を書けるわけないでしょ。そうして、同じようなことあって、兄が高校生で、国語の時間に、兄は柔道部だったんですけども、国語の担当の人は柔道部の顧問なんですね。で、請け負ってくるわけですよ、兄が。うちの弟に全部稼いだら、たぶん。20人ぐらい、同級生は、柔道部のね。で、私は全部テーマを変えてたわけですよ。いろんなタイプの言葉でね。はい。で、テーマ変えて。そうして、どうなったか。ある日、その柔道の先生が呼び出したんで、みんなをね。片っ端から殴ったんですよ。先生が。お前らこんな書けるわけねえじゃん。そうして、その、兄が、中学生の弟がね、書きましたって言ってね。で、まあ、その兄も殴られたそうですからね。そうして、その挙句にどういうことになったかというと、私は高校生。妹が小学校6年生でした。夏休みの終わりになって、妹がね、お兄ちゃんお願いがあるんだけどって、なんだって、いや、作文がまだできてない。わけないよ、お兄ちゃんそれができるよと言って、作文を書いたんですね。その時の作文の題は、ムスカリの記録という、ムスカリというね、紫の色が、花が、綺麗な花が咲くこちらですね。それを育ててから3ヶ月後に、まあ、その花が咲くまでの経過を全部書いたんでね。雨が降ってきて取り入れたとかね、ちょっと水が少なくてどうだとかって全部、その一喜一憂を書いて、それは県知事賞をもらったんですよ。それで、静岡新聞社が取材に来るんだ。ね、困ったな。で、私は、まあ、高校休んだよ、その日は。ちょっと、それが私にとっての初めてのマスコミ対応でした。そんなことがありまして、でも、作文がうまいということは、いろいろ得をしましたね。まあ、それが、まあ、言ってれば、私は俳句を好きになった理由かなと思うんですけども、一番初めに私は、今考えると俳句らしいというのを作ったのは、小学校6年生の年賀状ですね。版画で三色刷りで、はがきの半分に獅子舞の絵を彫りました。下に文字を彫ったんです。小学校6年生ですよ。獅子舞の踊り楽しい年の明け。ね、まあ、みんな季語みたいなもんですけどもね。だから、1年に1句だけ年賀状に俳句を作っていたんですね。はい。それが、平成3年から私が俳句の番組をやるようになりまして、自身も俳句を作って番組に出るんですね。はい。で、やってる時に、俳句って簡単なもんだなっていつも思ったんですよ。で、全国から来る俳人の俳句ならつまんないなってすぐ思ったんですね。そうして俳句を番組始めてから3ヶ月後ぐらいには俳句についての講演に行きましたからね。俳句の作り方とか言って、ね、はい、で、私は平成3年からやった平成4年から、担当した自分が俳句を作って参加するんですけど、平成7年からは全国放送で1時間番組 BS で、これはもう BS 俳句広告で言って、これ6年間でやったんですね。270回全国放送したんですね。だから今でもだから、その当時の見ていた方が番宣所に来るんですよね。いや、八木さんお元気でしたかね。私は保育で応募しましたとかね、そういう人もいますし、必ず1週間に2、3人そういう方がいるし、私はあちこち行っても空港で必ず誰か近づいてくるんですね。八木さん、ね、 だって実は私はこの数年目が悪くなりましたね。加齢黄斑変性で、加齢黄斑変性もディストロフィーですか、網膜がこう、消滅してしまうというふうな病気になってます。右があんまりよく見えないんで、ね、左もだんだん悪くなるんですけども、まあそれはいろんな器具を使ったりしてやっておりますけどもね。私が俳句をやってすぐつまらないなと思ったんですよ。どの俳句も俳句らしい古い言葉を使って、こんなのどこが面白いのかと思いながら、私はおかしい俳句を作って出していますね。倫理法人会の朝会というのがあります。全国ホテルね、私行ったんですよ。話をしてくれ。タイトルはね、おかしい俳句っていうタイトルが出たところで、で私はなんか事前に配ったやつは違うんですね。ゼロから始めて俳人になれる講座っていうのは、それを配ったんですよ。ところが私はそこで何を勘違いしたのか、やったのは浪曲だったんですよ。でそれはもう評判良かったですよ。浪曲で良かったんですよ、ね。特に石松第三の方の議題が良かったですね。アキーバディアンアンあなたちバナモン茶の香り、あれも良かったけども、バカは死ななきゃならないだけだが、あれ良かったですね。本当にね、お茶の香りの都会の清水一家の名物もと、遠州森の石松は、シラフの時は良いけれど、お酒飲んだら恨むもの、喧嘩はやいまたまに散る、バカは知らなきゃ治らない。あ、そこは良かったですねって言われて。今日は何日ですか？今日11日。明日は12日ですね。13日、私はその倫理法人会議終わった時にね、女性10人ぐらい取り囲まれちゃったんですよ。返さないよってな。話し方教えて。まあ教えないこともないけどね。1年間もNHK 文化センター話し方講座の講師をしたから、私は話し方講座の講師をしたんですよ。で、7年間したんですよ。で、7年間ずっと来た人いるんですよ。で、もうあなたも7年来てもあんまりうまくならないから、やめてください。あなたがやめないなら私がやめますから、やめさせる。ね、もうやめさせるには自分がやめる以外ないんですよ。やめた、そういうこともあったんですけど、それでそうして私は滑稽の俳句を作った。滑稽というのはどうかというと、結局室町時代の末期に起きた徘徊のような滑稽絵のナンセンスって言いますね。私が一番私の滑稽の代表句、もう皆さんご存知ですね。私の滑稽の代表句はその時々によって変わるんですけど、懐かしのお味噌が届く年の暮れ、大味噌が、セミ殻を脱いつつあればセミヌード、一番難しいのはこれね、あらたまや、ありますね、あらたまや、見覚えのある猫に会う、あらたまというのは新年の気持ちであらたまるから、ね。見覚えのある猫が来た、新年。あら、たま、ね。ずっと言いましょうかね。5番目、愛犬のおならしているキャンプから。わかりますか？犬だからキャン。おならがプー。キャンプ。キャンプは夏の季語なんですよ。ね。はい。それから俳句は精神の歴史なんですよ。この素晴らしい風景を撮っておきたいな、言葉にしておきたいな。普通 海外旅行だとするとカメラで撮るでしょ。とはそれを言葉でやるのは俳句、スナップ写真な俳句は。逆に川柳は言葉のレントゲン写真ですね。だから皆さんは日記を書きますね。まあ日記を書いて3日でやめますね。でも日記はでも嘘しか書かないんです。かっこいい、誰かが見られるか分かんないから。俳句は本当の正直が残る、つまり精神の歴史だから。26番、書き下りどの部分から崩そうか。つぶやく、つぶやくだけでその状況が分かるということですね。51番、節分やうぶな青に赤くなる。これ分かりますか。節分ってことですね。節分をするとうぶな青に赤くなる。江戸時代の口水って言ったんですね。はい、このあたりであの、ご質問など別にいかがですか。いい方です。何とも聞いてください。俳句やってるんだとか、川柳とどう違うんだとか、ね、はい、はい、どうぞ。
元気の源を教えてください。
元気の源はね、あんまり私は元気じゃなくて、足先がしびれるんですね。血管が細くなって、バーチャー病というのがあるんですね。はい、それでしびれて、お風呂でよく揉むんですけどね。それがまあ元気の源でしょう。そのマーチャー病というのを聞いたらね、20歳頃に吸ったタバコが影響しているんじゃないかと言われてね。私は20歳頃の確かにね、18歳からタバコ吸ってますからね。40前でやめましたよ、タバコ。ただそういうふうなね、今つけが回ってますから。でも目が悪いから困るんですよ。どんな美人とね、もうあなたは大変美人ですよね。美人でも美人紹介すると、いや、私は目が悪くてダメなんだよ。触らせてくださいって触るんですよ。何さん、私の顔はもっと上ですよね。本当にね、目が悪いっていうのは本当にね、便利なこともありますね。元気の源ね、元気の源は笑いですね。つまり、怒っても仕方がないわと。ね、だ一段物を高く見ていればね、世の中のことはね、大体くだらないです。ええ、言い争いしているのもくだらないしね。うん、まあでも、そのくだらないと思われる中に自分も入って楽しむことってありますけどね。はい、で元気の源というのは、日野原重明さん、あの方は腹六分って言ってますね。から最近読んだ本の中にエジソンはもっとすごかったらしいですね。エジソンに発明が知ってます。エジソン白熱に、エジソンさん、エジソンさん、あいつエジソンさん発明のコツは何ですか。食べ過ぎないことです。食べ過ぎるとね、やっぱり胃の方に血がいっちゃうんですね。頭に血が回らなくなっちゃう。で粗食でいいんですね。私は今朝レタスを半分食べてました。そうですね、タンパク質、炭水化物、脂肪、ミネラル、そういうふうなことはあんま考えないんですよ。そこにあったものを食べる。人参が半分あったら人参半分食べるとね、リンゴ半分食べるといっぱいになるものだからね。そういうことなんですよ。あんまりだから健康に留意するということは実はなくて、目が覚めたら起きる。だから今朝は3時ですね、起きたのはね。だいたい寝るのは12時です。で3時間以上寝るとバカになるんですよ。つまり、ね、脳細胞を休ませすぎるとバカになるんですよ。体が元気で頭バカだとつまんないでしょ。だから脳を休ませないことです。ちなみに言いますと、声も休ませたらダメなんですよ。休むと声がね、声帯が死んじゃうんですね。でも喋り続ける。もう今日は足りない、喋り足りないなと思って友達電話してね、大きい声で喋るんですよ。そうすると声帯がいいんです ね。ちなみにいい声というのは体に響く声です。体に響かせる。腹式呼吸ってあれ嘘ですよ。腹式呼吸はできない。胸に響かせて 話す。そうすると体に響いたいい声になるんでね。はい。ということ。はい。あ、その辺りで胸はね、はい。
いや、心にも響く。
え？
心にも響く
んですね。あ、心にもね。つまりあの声というのは響く声は人を説得するし、人の心を溶かすんですね。だから私あの声だけで女を口説く自信はないけれども、口説かれてみたいという人いっぱいいますから。ちょうど時間となりました。ちょっと一人に回りました。